はい、こんにちは、山中です。今日の音声はですね、お金と幸せの答えを教えてあげよう。貧しさ思考から解放される、お金の幸せの答えという形で、お金をテーマにですね、お話の方をしていこうかと思います。で、内容の方は弟から学んだこと、1万円札と1円玉の関係性、価格は人で決まる、頭の中でお金が移動するだけ、器を大きくしていくと生まれる循環、正しいお金の使い方などなどをですね、お話の方をしていこうかと思うんですけど、昨日ね、奥男というね、結構小説でもね、かなり有名な川村元気さんのね、小説なんですけれども、映画化が決まって、昨日、お金のことだったんでね、ちょっと僕も気になったんで見に行ったわけなんですけれども、かなりちょっと学びが大きかったんでね、ちょっとネタバレしない程度にですね、シェアの方をしていこうかと思うんですけど、で、今回の、メルマガにも、書いてある通りに、お金を生み出すより100倍難しいことは何かっていうことでね、僕自身もやっぱり起業して稼ぎたいぞとか儲けたいぞとか、貯金貯めたいぞとかって思った時期がやっぱ最初はあって、でもそんな時って結構やっぱ空振りが多くてですね、何をしてもうまくいかなくて、である程度やっぱり、収入、お金を生み出すやり方を、自分自身で見つけることができて、一般的にはもう本当不自由ない収入というのは手に入れることはできたんですけど、その時にめっちゃ気づいたことがあって、すげえ大きな勘違いをしていたことに自分が気づいたことがあって、世の中でそのお金を生み出すことが一番難しいことだとね、僕は思っていたんですけど、実はそれが大きな勘違いで、お金を生み出すのは思った以上に簡単なことで、それよりもお金を使うことの方がやっぱりすごく難しいなと、ここの部分に気がついたんですよね。で、これはやっぱりもちろん、起業家の方とかでね、年商5000万、1億、2億ってね、個人で生み出してらっしゃる方がね、やっぱ少なからずともいるんですけれども、その中で、どんな風にお金を使っているのかなっていう時に、こんな人のようなお金の使い方をしたいなって思う人が、予想以上にやっぱり少なかったっていうことがすごい大きな気づきで、でそこに気づいた時に、みんなお金の使い方知らないままお金稼いじゃったんだっていうことが、分かったんですよね。で、これすごく面白くて、本当に、ウェブ集客とか、ある一定のノウハウとかを、きちんとコツさえつかめばね、お金を生み出すことっていうのは全然難しくなくてね。ただ、その先にあるお金を使うっていうことが、もうかなり難易度高い。で、多分このお金が使えなくて、変に収入を手にした人って、そこで悩んでいるというか、そこでまたさらに大きな壁に当たっている人が、やっぱり少なくないのかなっていうね。だから、それだったら全然稼いでいない時の方が実は幸せだったっていうパターンも、ひょっとしたら、なきにしもあらずっていうね。で、本当に一言で言うと、なんか幸せなお金の使い方しているのかな。見ていて、だからめっちゃ幸せそうやな、みたいな。だから、以前だったらね、本当にね、1億です、2億です、4億ですとか言ったらめっちゃ羨ましいな、そんな風になりたいな、って思ったけれども、今は結構全然そんな風になりたいとも思わなくて、気がついたらなってたっていうのは全然いいんですけど、幸せそうなのかな、あんな風な幸せな収入の生み方をして、あんな風な幸せなお金の使い方してみたいな、っていう風、に僕は結構もう最近すごくコミットするようになったんですよね。ってなったら今の本当に僕のお見本っていうかね、僕がこれから先、あんな風になろうって思うのは、一昔前だったら稼いでる人をオマージュしてた、稼いでる人を研究してただったんですけど、今は本当にお金を幸せに使っている人を僕はオマージュしたいし、すごくね、観察をしたいなっていう風に思うんですよね。で、ここすごく一つ、最近僕が感じていた、ことだったんですよね。なので本当にお金を使うことっていうのがね、実は最高難易度の お金のワークだったっていうね、まあ、面白い、検証結果が、出てるわけでございます。でその中でお金に近づくほどお金の本質、お金に近づくほどねこの世界の本質が見えてくるっていうね、なかなかやっぱり日本の全体の1割もいないんでしたっけね、確か年収1000万さえもいってない人って。だから結構日本って収入格差がすごく大きくて、でお金に近づくほどやっぱり世界の本質っていうのがすごく見えてきて、でこれは結局は収入が多くなればなるほどお金に触れる機会が多くて、お金と向き合う機会が多くて、この世界の本質が、全部見えてくるっていうような形でね。で結局なんか大きな幸せとかも大きな愛とかも受け取る本人が器がないとやっぱ全部こぼれてしまうっていうのがあって、でそこにお金も一緒だったんだなって思ったんですよね。でどれだけ稼いでもどれだけ生み出しても器が小さいままだったらお金の使い方が分からずに最後にはお金に使われてしまうっていうね、お金に振り回されてしまうという状況に少なからずともなってしまうのかなと思うんですよね。ではそうならないためにお金に振り回されないために器を大きくするにはどんな風な形でしたらいいのかっていうところがですね、昨日たまたま見たねこの奥男からいろんな学びがあったわけなんですよね。で奥男の、まあちょっとネタバレしないぐらいでは話はするんですけど、まあ、弟の3000万の借金を肩代わりした主人公が、まあ、それをもとにお金に苦しめられていて、夫婦関係があまり良くなくて、子供が行きたいバレエ教室さえもそんなに高いところとかっていうような形でどんどん歪みがなった男がある時3億円当たったわけなんですよね。で3億円当たって銀行に行って、で、銀行に行ったらね、3億円当たった人にはね、そういう人たちがもらう人生を狂わせないね、本をもらえるんですよね。で、彼は家に帰ってからもネットで調べるんですよね、宝くじを当たった人はどうなったかっていう。で、出てくる、もう自殺とか不幸になったとかね、人生が狂ったとか、もうそんなことばっかりなんですよね。じゃあその男はあんだけ欲しかったお金が今手に入ったんだけれども、不安でたまらなくなったんですよね。で思い出したのが彼の唯一の親友だったんですね。彼の唯一の親友は、まあ、ある一つの、アプリが大ヒットしてね、でそれを最終的に200億で売却したっていう、もう本当に、大金持ちになった友人がいて、で彼はね、その友人を思い出してね、お金の使い方を教えてもらおうと思ったわけですよ。3億円当たったんだけど、これどうやって使ったらいいの？で今のお前だったら俺に使い方を教えてくれるはずと思って会いに来た。だから教えてくれってね。まあ、億万長者になった、その友人に会いに行った。っていうところから、まあ、始まるんですけれども、やっぱりここだけでもすごく、なんて言うんだろう、僕の中では面白いなって思うところがあって、僕はよくほら、ゼロからお金を生み出しましょうっていう話をするじゃないですか。で、僕も昔はやっぱ宝くじ当たったりとか、誰かからお金もらえたりとかっていう、まあそういう風な結構なんて言うんだろう、下世話ななんか、発想を以前の僕はしていた時があったんですけど、でも奥男見て思ったんですけどね、まあ僕も思ってることなんですけど、結局ね、ゼロからお金を生み出さないと、どっかからいきなりやってきたお金って本当に器が全く自分自身が整ってないから絶対にバグるんですよね。わけがわからない、もうだから正規に機能しないんですよね。なのでやっぱりまずは100万円自分で生み出して、そこから300万生み出して、500万生み出して、1000万生み出して、3000万生み出して、で1億生み出してっていう、このステップって絶対必要だと思うんですよね。でこのステップが階段が細分化している人ほど多分器は一緒に大きくなっていくんですよね。でも最近本当にガッと一気に稼げるね、ウェブ集客法とかも出てきたからね、器がないのに一気に1億いったりしたりする時がやっぱあるんですよね。器がないのに一気に何千万いったりすることがあるんですよね。でこれってやっぱりこの奥男の主人公の、 いきなり宝くじ3億円当たったのと一緒で、本当にもう使い方がわからない、うん。どういう風な形にしたらいいのか。で、結局最終的にはいろんなものに振り回されて、うん、結局はもう、あれほど望んでいたお金が手に入ったのに、幸せじゃない未来を手にしてしまったっていうこともあるんですよね。だから本当に、お金の使い方っていうのはすごい大事だと思うんですよね。で、使えないんですよ、やっぱり。うん、すごく面白いのが、1円玉って、1グラムらしいんですね。で、1万円札も1グラムなんですよ。で、5円玉、10円玉、100円玉ってそれよりも重たいんですよ。で、一番低い価値の1円玉と、一番、まあ、今は高いというふうに、設定されている1万円札の重さが一緒って、これもなんか、本当よくできた話やなっていうふうにやっぱり思うんですよね。で、結局、価格っていうのはね、その値札で決まるわけじゃなくて、その時の状況で価格っていうのが決まるっていうのも、一つ、ポイントとして覚えてほしいですね。だから、そうなったら、じゃあ、お金って一体何なのってなってくるんですよね。その時の状況で1円にもなれば1万円にもなるっていう、その状況、ものはね、これって一体何なのって、やっぱ思うんですよ。で、まあ、おこ男でもあったんですけど、ある時、モロッコに行って、二人で行って、で、友人、主人公がね、体調不良で、その、モロッコのお店かなんかで倒れて、皿を割ったんですよね。で、そしたら、この男が店を破壊したとかっていうふうに大騒ぎになって、で、結局、まあ、もう一人の、まあ、その、成功したアプリを200億で売却したっていうね、最高の未来を手に入れた、その友人が、まあ、立て替えて、その、割った皿の代金を払ったんですよね。で、後から主人公がいくらした俺払うよって言ったら、32万円って言ったんですよ。もう、ありえないですよね。本当、もう全部でも3万円するかしないかぐらいの価値のやつが32万円。それお前ぼったくられてるじゃん。なんで10倍も払うのって断れよって言ったら、なぜ、彼は32万円払ったっていうと、それよりも先にお前を病院に連れて行きたかったっていう話をしたわけですよ。要は、そのお皿の価値ではなくて、1秒でも早く、大事な友人を病院に連れて行きたかった。その価値が、3万円ではなくて32万円でも、彼にしたら、即決できる価格だったっていうね。だから、いろんな状況、いろんな価値で、そのものの、価格っていうのは変わっていくんだなっていうのはね、これ、すごく面白くないですか？値段ってやっぱり決まってないんですよね。だから、まあ僕も、高単価商品とか作るときには、こういう話はやっぱマインドセットでは言ってるんですけど、やっぱり、価値を感じる人にだけ、提供したらいいんじゃないって。だから何もビビる必要ないよって。みんなビビっちゃうんですよね。40万、50万って。でもそれは、1万円の価値も感じていない人に提案するから、なんか嫌な風になるわけで、逆に100万円の価値ですよねっていう人に50万円ですよって言ったら安いって言ってくれるんですよね。だから本当に価格って、人が決めるもの、実は決まっていないっていうね。で、頭の中でお金が移動するだけっていう。じゃあお金って一体どういう風な存在なのっていう風な形で、まあ、あることがきっかけで3億円がなくなった、その主人公がですね、まあ、その3億円の行方を探しにいろんな人に出会うわけですよね。で、また一人、その成功者と呼ばれる、人と会った時に、まあ、競馬場で会うんですけどね、一回お前の運かけるかとかって言われて、まあ、3億円がない、3億円がないって、どうしても探したいみたいなことを言っている主人公にね、じゃあお前の運1回かけてみるかって100万円渡して、どれでも好きな馬選べよっつってやったわけですよね。じゃあなんとですね、大穴が来てね、その100万円が1億円になったわけですよ。で、よっしゃ1億やなって、お前が亡くなったお金は3億やなって、あと3倍や、ただのって、もう絶対にもう硬いこのレースで、あと3倍かけてみろ、お前っつって。じゃあそこで主人公は日和るんですよね。もう1億あるから、5000万だけかけて、その5000万だけやっぱり残しておこうと思うんですけど、とかって言ったら、どうせ最初からなかったお金やろ、お前、みたいな話になるわけですよ。で、これもやっぱりすごく面白くて、人ってやっぱり、これお金に振り回されてるパターンなんですよね。もともとなかったお金のくせして、もともとゼロだったくせして、お金が手に入ったら次使うのが惜しくなるのが人なんですよね。 使うのが惜しくなる、これだけ残しておこうっていうね。だから結局ゼロからお金を生み出すっていうことは、いつでもゼロに戻ってもいいっていう思考が僕の中ではやっぱりセットでついてこなければダメだと思うんですよ。全てなくしてもいいって、全てなくなってもいいって、それが何にも怖くないって、いつでも復活できるからっていう風な僕はマインドセットを持っているんですけど、これがないとやっぱり今みたいなね、いただいた100万円で1億円勝ち取っても人はやっぱりそれを、全部使うのが惜しくなっちゃうっていうね、使えないっていうね。でもそんな感じで言われて、3億円、その1億円ですねを、オッズ3倍のガチガチの馬に突きかけるんですよ。じゃあなんと見事にね、そのレースは外れちゃうわけですよ。ゼロになったわけですよ。じゃあそいつは死ぬほど落ち込むわけですよね。あーっていうような感じで、100万円が1億になって、これが当たったら3億までになったのに、みたいなね。で、最後に相手の男が言うんですよね。わかったか今のって。実ははっきり言って、お前の馬券、一切お金は使ってないね。俺が使った話をしてただけやって言うんですよね。だから、今はお前の頭の中で100万円かけた馬券が1億円に変わって、で、その次、その1億円をかけた馬券が、次は、外して0円になったっていう、お前の頭の中で100万円が1億円になってそれが0になっただけやっていうね。だからお前が今3億円なくした、3億円なくしたって言ってるのも最初から0やったわけやね。0に戻っただけや、何を怖がる必要があんねんっていうね、話をしたわけなんですよね。めちゃめちゃこれって深いっすよね。だから結局お金って一体何なのってなったら、まあこの1万円っていうただの紙切れなんだけれども、それがもう頭の中で勝手に妄想で行ったり来たり行ったり来たりしているだけ。そして、増えれば喜び、なくなったらショックになってっていうね、こんな風な形で結局お金に振り回されちゃっている。これが実はお金の正体かもしれないっていう、実は頭の中のイメージだけでもこれだけお金というのは振り回されているっていうね。じゃあ振り回されないように器を大きくしていくってどんな形でしたらいいんでしょうかってなってくると思うんですけどね。やっぱり器を大きくしていくっていうのは、やっぱりお金を使わなければ器って大きくならないと思うし、でこれがやっぱり最終的に循環につながると思うんですよね。だから誰かのためにお金を使う、誰かが笑ってもらうためにお金を使う、誰かの笑顔のためにお金を使うっていう、やっぱり、感謝とかそういうふうな属性のエネルギーでお金も一緒に循環をしていかないと自分自身の器も大きくならないと思うんですよね。ただ周りにはあんな贅沢してとか、あんな大きなプレゼントをしてとかって思われるかもしれないけれども、結局器を大きくしていくために使うお金って周りからは非難されることも多いかもしれないよね。お金持ってるからあんなことしてとかっつってね。でもここの循環を生み出していかないと、やっぱり器自体が大きくならないからお金に振り回されちゃうんですよね、間違いなくね。じゃあ正しいお金の使い方って一体何かっていうと、やっぱりさっき言ったその、競馬の時の話と一緒で、ゼロになるのを怖がらないね。人にもらった100万円が1億になった途端ね、1億円かけるのがもう惜しくなっちゃうわけですよね、人ってね。でもゼロから自分で生み出したお金をきちんと使い切るっていうことを恐れない、これすごい大事なことだと思うんですよね。なんでそんなに恐れるの、なんでそんなになくすの恐れるの、いいじゃん、また生み出すことができるんだから。お金生み出すことの方がめちゃめちゃ簡単なんだから、難しい使うっていうことにもっともっとチャレンジしようよっていうような形で、僕は思うんですよね。なのでこの、お金と幸せの答えを教えてあげよう、貧しさ思考から解放されるお金の幸せの答えっていうような形で今日はね、音声の方を収録させてもらってるんだけど、やっぱり今僕が話した中でもやっぱ振り返ってお金を使うってすごい難しいなって思います。本当に難しいなって。ただ単に贅沢品だけ買うだけでも意味がないと思うし、ただただ誰かのために使うだけでも意味ないと思うし、ただ募金するだけでも意味ないと思うし、だからお金って一体何なのみたいな、風にやっぱりなってくるから、これは まだまだ僕自身もね、勉強しなければいけないことだと思うし、ただやっぱりお金と幸せっていうのは、お金の幸せっていうのは、やっぱり、正しく、お金を使うことなのかなって思うね。人間にとってのお金とは一体何だっていう、ね、お金の幸せの答えとってなった時には、この答えを知っている人って多分ほとんどいないんだろうなって思いますよね、お金でもやっぱり買えない幸せってあると思うし、お金を持つと不幸になるっていう勘違いもあるしね、こういうふうな両方のところからやっぱりお金に怯えて逃げ回ってきたっていう人生歩んでる人もやっぱり少ないと思うんですよね。でもやっぱり僕はよくね、まあお金に疲れる心理学で話してるんだけど、好きでもないものが向こうからやってくるはず絶対ないと思うんですよね。なのでやっぱり、お金持ちにならない人、まあお金を生み出せられない人っていうのは、才能がなかったからでも運がなかったからでもなく、お金持ちになるためにすべきお金が好きだという行動を何もしてこなかったからかもしれないですよね。これはやっぱりすごく面白いところかなっていうふうに僕は思います。で、すっごい、不思議なことがあって、僕今音声収録しながら気がついたんですけど、僕奥男のね映画を、まあ、昨日見に行ったんですけど、まあまあもともと小説があって、まあ、河村元気さんっていう、まあそれはネットで調べてね、河村元気さんっていう小説を書いてる方がいて、まあ僕お金に、今は本当にお金に関してもっともっと学びたいなって思ったんでね、どんな風にお金に振り回されている、内容の映画なんだろうっていうので見に行って、まあ今こういった形ですごいね、素敵な音声撮ることができてるんですけど、今、まあこれちょっと、音声長くなっちゃうんでね、最後になるんですけどね、今ね僕ね、パッとオフィスのね、本棚見たら、なんかね、奥男あったんですよ。奥男の、小説が。今ちょっとビビりましたね。サブイボだった。誰か送ってくれたんかな、この奥男。多分めっちゃ最初の方と。もう多分4年前とか。それくらいなのかな。奥男送って、誰かが多分プレゼントかなんかで、これ読んだ方がいいよと送ってくれてました。一回僕多分昔、全部読んだのか読んでるのかわからないけど、読んでんねやろね。ちょっとすごいっすよね、だからね。まあこんな風な形で。昨日見た映画の実は小説を、ずっと、本棚の中にあったっていうね。まあこういう風なオチが、まあ今音声を取りながら、なんか知らんけど気になって、パッて本棚を見たら奥男があったんでね。まあ、そういった形で最後、お話の方をさせていただきました。はい。じゃあまあ、いかがでしたでしょうか。お金の、幸せの答えというふうな形でですね、お金と幸せって一体何なんだろうっていうね、ことをお伝えの方をしました。で、やっぱりお金を使うっていうのが一番難しいと覚えておいてください。だから今本当にゼロからお金を生み出すっていう、ことっていうことにチャレンジされてる方はすごい多いんですけど、こっから先が本番。で、僕自身も、あ、こんな人みたいにお金使いてえなっていう人をまだ僕は身近には出会ってないんですよね。だから本当に芸能人のなんだろう、藤田誠さんとか高仁さんとか、まあ、そういう芸能関係の人とかだったら、あ、こういうお金の使い方だから、あの人たちって多分お金の使い方が分かってるんだろうね。いや、すごいやっぱり豪快に遊んだりもされている方たちなんだけれども、使い方がやっぱり分かっているからこそのあの器があって、あの収入がちゃんと入ってきているんだろうな。まあたけしさんとかもそうだと思います。やっぱり芸能人の人ってお金の使い方が無意識にやっぱり英才教育受けてるんでしょうねっていうふうに今なんかちょっと喋っていて思った。でもそれが僕の周りの身近にいる人にもそんな人がいたら、結構僕は学びたいなっていうふうな形で思いますね。だから どれだけ収入が多くても今はなんかもう僕はもうそこには全く魅力っていうのを感じることがもうないようなね、今のちょっと景色にありがたいことに行けるようになって、うん、やっぱりめっちゃここのこういう考え方でお金使うんですかとか、うん、あむちゃむちゃ幸せそうですよねこのお金の使い方っていうね、使い方をしている人に僕もこれから先は出会えるような、生き方をもっともっと僕自身がね、成長して、出会っていきたいと、思った次第でございます。はい、いかがでしたでしょうか。今日はね、久々に、お金をテーマにお話のをさせていただいたんですけれども、やっぱりすごい大事なポイントなんでね、結構長めに音声の方は取らさせていただきました。で、いろんな方がやっぱり感想とかね、シェアタイムでシェアをしてくださってるんですけれども、もしよければね、こちらの、音声の下にコメント欄を用意していますのでですね、アウトプットを3分だけでもしてもらうとね、全然、この音声の入り方が全く違うので、もしよければ3分だけアウトプットをしてください。で、その時にやった質問とかはですね、また、メルマガの方でお答えの方をさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、では山中でした。さよなら。魔法はいつか解けると僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。傘を差し出す君に映る僕は濡れてない。水たまりに映る僕は雨に濡れてた。幸せなような涙が出そうなこの気持ちはなんて言うんだろう。プロスキスの夢を見て起きた涙が頬で乾いていた。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。虹はいずれ消えるけど雨は木を育てていくんだ。虹がかかる。